30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子の
それわかる。はい、というわけで5月第3週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
1週間経ちましたという感じではありますけれども、今週もお悩みお寄せいただいております。由美子さん、ご紹介をお願いします。
はい、さくらさん、40歳の方からです。
はい。
4月から部署移動となります。新しい部署では初めて部下を持ち、上司は苦手意識のある高圧的な方です。うまくやっていきたいですが、とても緊張感もあります。まず落ち着くために何か良いことがあれば教えてください、というお悩みをお寄せいただきました。
はい、さくらさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、部署移動をされて1ヶ月半ぐらい経ってるってことですかね。
うんうんうん。
はい、いかがお過ごしでしょうか、というところではありますけれどもね、引き続き緊張感があるのかどうなのかというところはありますし、うんうん、まあ、意外とうまくいっているっていうこともね、あり得るかなというふうに思ってます。で、まあ、新しい環境ですよね。部下を、初めて部下を持つ、昇進したっていうことですよね。おめでとうございます。なんか、新しい環境に行くと、すごくこう、ワクワクする気持ちもあれば、緊張感があるっていうのはね、誰にとってもあることだと思います。で、人は割とこう順応性のある生き物ではあるので、そこに慣れていくっていうことはできると思いつつ、そのスピード感だったり、慣れるまでのスピード感だったりとか、あとそれをこう楽しく思えるかどうかとか、常に緊張してるのかっていうのは、やっぱり個人差があるところかなというふうには思います。で、初めての部下と、まあ、コミュニケーションをうまくしたいとか、仕事をうまくしたいとか、あと、一方でね、上司と、今、苦手意識のある上司と、一緒に仕事をしていくっていうことの中での緊張感なのかな、というのは思うんですけど、まず、落ち着きたいってことですね。まず、落ち着きたいってところ。はいはい、ね、仕事で何をするかとかじゃなくて、まず自分を落ち着かせたいっていう時に、何に対して一番緊張してるのかなっていうところは、やっぱり意識してく、意識してくっていうんですかね、そこを緩めてくっていうことは必要かなと思うんですよね。例えば今1ヶ月半経ってみて、部下とは意外とうまくいってるな、なのか、部下に対しても苦手意識があるのか、まあそれはね、特定部下なのか、うんうん、まあ部下という立場なの、立場に対してなのかによりますけれども、そのあたりもまずこう見てほしいなと思うし、
うん、
上司に対しても、相変わらず苦手意識があるのか、それとも、まで、まあ高圧的で苦手だなと思っている中で、意外とその、うん、コミュニケーションスキルみたいなところを身につけて、意外とうまくやれてるな、みたいなところがあるの。うん、ね、そのあたりをまず知ってもらいたいなっていうのは、
うん、
ます。で、漠然とした不安とか、漠然としているものを漠然としたまま受け取らないっていうのはすごく大事だと思うんですよ、
うん。
緊張する中でも緊張を緩められる部分があるのであれば、その緩められてる部分を大きくしていくっていうんですかね。やり方はやってもらっていったらいいと思うんですよね。例えば、この高圧的な上司とも、仕事で、例えば悪い報告の時はすごく高圧的になるけれども、実は普段は意外とそうでもないっていうことであれば、そっちのやり方、そっちの時に取ってるコミュニケーションの取り方を、その相手が高圧的になろうがなる前が、こちらは変わらずにやっていくっていうことをやってみたりとか、部下に対しても、つい緊張をしてしまうと早口になってしまうとか、そういうことがあるのか、緊張せずに話せてるときはどんなときで、それはどんな話し方なのか。で、それを緊張したときでも、あ、そうだそうだ、ゆっくり話せばいいんだとか、それってこう、少しいつもより大きく開けばいいんだとか、なんかそういうことから、それを緊張しているときにもやってみることで、 緊張を外していくっていうんですかね。なんかそういうやり方をやっていってもらったらいいかなと思うんですよね。だから、自己分析というんですかね。をまずやってみて、漠然とした緊張の中でもうまくいっていることを、うまくいかないことはどんな時で、どんなことなのか。で、その緊張してない時には自分はどんな風な、まあ、心持ちだったり、具体的な行動だったり、それをどんな風にやってるのかっていうところを見てもらったらいいかなというふうに思います。で、それでもね、やっぱり緊張する時ってあると思うんですけれども、まあ、単純にね、緊張をほぐす方法の一つとしてお伝えできるとしたら、やっぱり呼吸法はすごく楽にできることかなというふうに思っているので、ちょっとお伝えしておきたいなというのを思います。で、まあ、緊張すると人は呼吸が浅くなるんですよ、ね。今緊張してるっていう時って、やっぱりこう、吸った息が胸に入っていかないっていうんですかね。そういう感覚あると思うんですけれども、そこをちょっとですね、意識してもらって、例えば吸うのが2秒だったら3秒で吐き出す。3秒で吸ったら4秒で吐き出すみたいな形で、うん、吸う息より吐く息の、秒数を長くしてもらいながら、緊張を解いていってもらったらいいと思います。呼吸に意識を向けていくことによって、緊張してるっていう物事への意識っていうのが、なくなってくる。その意識が呼吸に向いてくるのもありますし、単純にその深い呼吸をしていくっていうことで、落ち着きを取り戻せるっていうこともあるので、まあ、呼吸に意識を向けるっていうことをね、緊張してると思ったら、ね、どこでもできることなので、やってもらったらいいかな、というふうに思います。はい。ゆめこさん、緊張するとき、落ち着くために何かやってることありますか？
緊張すると、やっぱ、声が出づらくなる。なって、なんか声が聞き取りづらくなってるなとか自分で思っちゃうんですよね。話してるときに。
声が小さく
て。
どうですか？
声が小さく、なんかね、息が詰まるような、喉が詰まるような感じがするので、あえてゆっくりと話すようにしたりとか、するようにはしてますね。
なんか緊張すると、話すスピードとかもそうですけど、行動とか、まあ何でもスピードが増しますよね。
なんか落ち着かなくなる。
そうそうそう。だから、ゆっくり落ち着いてやるってすごく大事ですね、やっぱりね。
呼吸ね。呼吸大事ですね。
そうなんです。呼吸に意識を向けるっていうのをね、やっていただけたらと思うので、さくらさんもちょっと、いろいろとお伝えしたんですけれども、緊張した時に取り入れられることとか、ちょっとやっていただくといいかなというふうに思いますので、ぜひやってみてください。
やってください。
はい。ということで、このポッドキャストでは皆様からのお悩みをお待ちしております。ゆめこさん、ご紹介お願いします。
はい。番組では皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページにリブラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
皆様からのお悩みお待ちしております。
お待ちしております。
はい。ということでですね、また1週間元気に過ごしていきましょう。
行きましょう。
はい、ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週。さようなら。
さようなら。